御言葉を味わっていきます。今日の箇所は旧約聖書創世記3章1節から13節とそして21節を読みます。2017番は4ページ創世記3章1節から13節を読みます。さて蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かった。蛇は女に言った。その野木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちはその木の実を食べてもよいのです。しかしその野中央にある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられました。すると蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。それを食べるその時目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。そこで女が見るとその木は食べるのに良さそうで目にしたばしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので夫も食べた。こうして二人の目は開かれ自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちのために腰の覆いを作った。そよ風の吹く頃彼らは神である主がその歩き回られる音を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けてその野木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ彼に言われた。あなたはどこにいるのか。彼は言った。私はあなたの足音をその中で聞いたので自分が裸であるのを恐れて身を隠しています。主は言われた。あなたが裸であることを誰があなたに告げたのか。あなたは食べてはならないと私が命じた木から食べたのか。人は言った。私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。神である主は女に言われた。あなたは何ということをしたのか。女は言った。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べました。飛んで21節を読みます。神である主はアダムとその妻のために皮の衣を作って彼らに着せられた。最初の罪と題をつけました御言葉をですね味わっていきます。3章の前半のところをですね中心にこう女が取って食べるそのところを中心に味わっていきたい願っています。神の形に作られた人、男と女、アダム、その妻エヴァ、最初の罪を犯してしまうということを示す、それが今日の箇所です。神様が作られた世界についてですね一章から学んできました。今日はその世界に罪が入り込み罪が始まった最初のことを学びます。そしてその罪、この罪は私たちの中にあるものです。誰一人例外なく人はこの時から罪を持って生まれ、罪を抱えたまま自分の力ではそれを解決できないまま生きる、そして地上の生涯を終えることになります。ただキリストイエスと出会い、イエス様は自分の救い主と信じて新しく生まれるまで私たちは罪の中に生まれ罪の中に生きるものです。さて先ほどですね子供たちにこう果物、そのイミテーション一つ見せました。エデンの園だと神が作られた人ですね、その男と女は一体どこにいたのでしょうか。 じゃあそのことも味わっておきたいと思いますので、2章の8節と9節をどうぞご覧ください。創世記2章8節と9節を読みます。神である主は東の方のエデンに園を設け、そこにご自分が形作った人を置かれた。神である主はその土地に見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を、そしてその中央に命の木を、また善悪の知識の木を生えさせたですね。先週は神が人の鼻に命の息を吹き込まれた、それで人は生きるものになったとですね、7節、2章の7節をですね、1章の人が作られるということも味わいました。で、続くこの8節にですね、神がエデンの園を設けて、そこにこう人を置かれた、こうありますですね。ここを本当によく読んでみましたですね。聖書って本当にこう知ってるつもりで読んでないなと思ったんですね。私聖書読み始めた頃にですね、園の中央に善悪の知識の木があるんだとこう覚えてたんですね。でもよく見ると命の木もあって、善悪の知識の木もあって、通って食べていけないのは善悪の知識の木の、そして後半になりますと命の木を守るためにというような言葉が出てくるわけですよね。本当にちゃんと読まないとですね、神様が私たちに何をこう与え、何を教えてくださるのか見落としそうになりますので、今日ですね、この8節9節をもう一度味わおうと願っています。エデンの園ですね。エデンとは実は贅沢とかですね、珍味ですね、私たちが食べる珍味というような意味も、それは日本語にするからですけれども、そして喜びという意味もあることが分かりました。ですからエデンの園、エデンの園とそのまんま訳すとこ以外では、旧約聖書では神様の持っておられる豊かな味わいとか、あるいは喜びといったものをこのエデンという単語を表して旧約聖書で使われているということが分かります。だからエデンという名前には、その素晴らしい神様の持っている豊かなもの、喜びというのがこう隠されている、そういう言葉、名前なんだなということが分かりました。そしてそのとはですね、今日もこうやって作りましたけどもね、囲まれた場所、庭であり、それは神様の持つ豊かな場所ということであります。そしてそのエデンの園に人が置かれました。それがその場所です。しかも、置かれたというとですね、なんか私たちがですね、こう遊ぶときに何か物を置いたとか、そういう置いたではないんですね。この置かれたとは、やはり意味があります。任命するとですね、とどめる、あるいは確立するという意味があります。ですが神様は使命を与えてくださっていますから、その使命のために任命してその場所に人を置いてくださった。そして神様は人を、神様と交流が持てる特別な存在として作られて、そして終わり、そのまま放り出すのではなくて、神様の豊かさ、喜びのあふれるエデンの園をですね、人の生きるべきふさわしい場所として、備えて与えてくださったんだということが分かります。そしてそこには続く9節で、見るからに好ましく、食べるの良いすべての木を生えさせたと教えています。しかもその園に生える、どの木からも思いのまま食べて良いと言われます。ただし一つだけ神様は約束を与えます。そのにはその中央に命の木と善悪の知識の木が生えており、そのうち善悪の知識の木からは食べてはならない、この約束を与えてそう命じます。その木から食べるとき人は必ず死ぬからだと約束を与えました。神様の素晴らしい喜びに満たされたその場所で、男と女は満たされてこうこのエデンの園で生きていました。それが2章です。そして3章、すべてのものは非常に良かったと神様が喜ばれ、その世界に置かれた人が罪、 神に背くというのがこの三章であります。この三章の最初は蛇が女に語りかけるところから始まります。蛇もまたですね、突然現れたわけではありません。神が作られた生き物であるとしっかり示されています。そして他のどの生き物にも賢かった。2017番を読んでですね、皆さんこの3章、ここが一番こうちょっと翻訳が違ったな、印象が変わったなと思われるのではないでしょうか。古い口語訳聖書あるいは新改訳の第3版まではここをずる賢いとか狡猾、蛇はですねずる賢い、蛇は狡猾であったと翻訳をしているんですね。でも調べてみましたら、もともとここに使われますヘブル語の単語としては賢いとか利口というだけの意味の言葉なんですよ。でも蛇がこの後女に語る言葉がもういかにもこう狡猾で、蛇は狡猾であったと翻訳してきたのだろうというふうに思います。賢さをですね、本当の意味で賢く使うのではなく、狡猾にずる賢く使った存在が蛇ということが、まあ短版までの日本語の翻訳にこう含まれた意味だったと思います。蛇はこの最初から女に挑戦をします。同時にとても上手にですね誘います。女の心に神様へのこう背きの心をこう忍び込ませるんですね。蛇は言います。そののどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。全く違いますよね、2章で神様が言われた言葉と。神はどの木からでも思いのまま食べてよいと言われたのです。どれからも食べてはならないと言われたのですかというのは、たった一つ、その中央の善悪の知識の木からは食べてはならないと約束、それを制限された、その約束をですね、もうことさらに強調して、反対にして神様は惜しみなく与える心でなく、たった一つの制限をですね、その約束をまるで神様が意地悪く心狭くアダムとエバにですね制限をしている方のように、そんな聞き方を蛇は女にしたのです。でこの聞き方は見事に女の心を動かします。女はですね、この蛇の問いかけに2節で答えます。一見正しい答えのようですが、もうすでに蛇の言葉に惑わされているということが分かります。もう一度読んでみます。3章の2節、3節と続けて読みます。2節、女は蛇に言った、私たちはその木の実を食べてもよいのです。しかしその中央にある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられました。2節ですね、正しく答えているように一見聞こえますよね。でも正しくはどの木からも思いのまま食べてよいが神様の言葉でした。そのにある木は、まあ、全て見るからにですね好ましい木なんです。でその木のうちどれからも思いのままに食べていい、そのどの木から思いのままが女の答えには抜けています。これ癖者ですよね。神様の言葉をしっかりと聞いて、まあ、素直に従うということが自分にとって正しいこと、嬉しいということであるならば、それを心から思っているならば、こんな返事は出てこないんです。そして3節になりますと、もう神様に背く心が現れていきます。女は言います。それに触れてもいけないと答えました。たった一つの約束に女は不満があったのでしょうか。蛇に惑わされて不満な心が生まれ、神様が言ってもいない言葉を付け加えています。さらに今度は死ぬといけないからだと答えます。神様は必ず死ぬと言われたのに、今度は 神様の言葉を薄めて約束をこう甘く考えています。たった一つの約束を厳しすぎる、嫌だと思う心、神様は厳しく意地悪だと決めつけた言葉、そして死ぬといけないからだという言葉は今度は甘く見ています。蛇が願っていた通りの答えだったのでしょう。この女の返事に蛇は嘘をつき、何の根拠もなく約束できるはずもないことを女に伝えます。4節です。決して死にませんですね。命を与えたのは神です。蛇も神に作られたもの、男も女も神様に作られ、命の息を吹き込まれたそうなんです。蛇がどうして神様の約束を変えて決して死にませんなどと言えるのでしょうか。蛇は他の誰よりも賢い自分を誇り、自分が実は神にも勝っていると、そんなふうに考えたのでしょう。いや、そんなふうになりたかったのでしょう。そしてそのために神が特別に愛しているこの女を惑わします。五節、神のようになって善悪を知る者になることを神は知っている。だからあなたが神様のようになることを神様は嫌なんですよ、だからダメだと言ったんですよと誘惑するわけです。その言葉を聞いて女が改めて善悪の知識の木を見ますと、その木は食べるのによく、目にしたわしく、賢くしてくれそうで好ましかったとあります。でもよく見なければなりません。そのにある木は初めからどの木も目に好ましく良いものなんですね。目に見て嫌だけど神様が食べると言ったから、いやいや食べてたものではないんです。目にしたわしく良いもの、どの木もどの木の実もです、そのにある木は。ところが蛇に惑わされた女は、神様に制限されたその木こそが好ましく良い木のように見えてしまい、それを取って食べるんです。ここまで読みますと、私はやっぱり蛇って本当に狡猾だな、上手だなと思うんですね。蛇がですね、ほらこの善悪の知識の実おいしいよと取って与えてないんですね。惑わして女が見て、女が好ましい、おいしそうだ、賢くなりそうだと取って自分で食べるわけ。神様とのたった一つの約束を守るのなく、女は自分の目に好ましいと思ったことを優先させました。神に背きました。そしてなんと男、夫にも与えたのです。神様との約束を忘れ、後回しにして自分の思いを先にしたのです。ここを読んだ時ですね、今回私は新約聖書マタイの福音書の6章3節、33節の言葉がどれほど私たちにとって大切な言葉なのかということを改めて思いました。まず神の国と神の義を求めなさい。難しいことのようですが、これが本当に大切だなと、そう今日の歌詞から教えられました。そして食べてしまった女と男は神様のようになったでしょうか。なりません。二人はお互いが裸であることを知り、そのことを恥と考え、イチジクの葉をつづり合わせて腰のお湯を作ります。イチジクの葉をつづり合わせて腰のお湯を作って、恥ずかしいものを隠せるのでしょうか。実際に作った人がいるんですけれどもね、隠せないそうですね、自分が恥ずかしいと思うところは。だからいかに人がやることは神様の前に愚かなことであって、罪を消し去ることができない、それがここにも現れているのじゃないかと、その作った人は言われましたけれども、男と女は神のようになるのではなく、ただ恥を知り、神様から離れてしまうもの、そして隠れるものになってしまった。それが 8節です。そんな人に神様は9節で呼びかけます。あなたはどこにいるのか。最初この前半で私はこの9節の言葉はすごく私たちに大切だなと思います。この呼びかけは聖書とそしてイエス様に出会う前の私たちにかけられた言葉でもあります。私たちは神様から離れ、神様に背いて生きているものでした。しかし神様はそんな私たちを愛し、私を愛し、私を呼んでくださった。神様が人を探し回る足音を聞いて人は隠れました。神様は食べてはならないと命じた木から食べたのかと問われます。すると今度は男は答えるのです。神様があなたがそばにいるようにと与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたので私は食べましたですね。どうですか皆さん、あなたは食べたのか。私はあなたが命じた言葉を破り約束を破ってあの木から食べました。ごめんなさい、食べましたですね。こういう返事ができないのがこの時の男であります。もっと言えばそばにいた女にとって与えられた時に、止めるべきでした。そばにいたというならば蛇の言葉を退けた女を止めるべきでした。それなのに女は言い逃れをします。約束を破ったのは女がくれたからです。そしてその女をそばに置いてくださったのは神様です。責任は女にあり、その責任は神様が置いてくださったそこにあります。12節のお言葉はですね、自分の責任を認める悔い改める言葉は一つもありません。13節でも今度は女の言葉ですが、やはり自分の行った罪を認めるよりも蛇が惑わしたと蛇の責任にします。罪の心とは本当に恐ろしいものだなと、そう思います。蛇のことは今日は見ませんけれども、神様の約束を破った女と男、これくらいならばと裁きを甘く見て神様の言葉を守らない、たった一つの約束を守ることができない自分を後回しにして神様が厳しすぎる方だとつぶやく、そんな心が私たちにはあります。しかしそんな心から生まれる行動が私たちと神様との関係を破壊して私たちを平安のない日々へと追い込んでいきます。男と女が作られてエデンの園に置かれた時、そこは幸いで豊かな園でした。豊かな日々でした。見るのに好ましく、食べるのに良いもので満ちていました。何の不自由もなく豊かな場所です。思いのまま食べて良いという、惜しみなく与えてくださる神様の恵みの中でたった一つの約束を守ることができないのが私たちです。しかも約束を破ったことを認めて悔い改めるよりも隠れてごまかして人の責任にしようとする。しかしそんな男と女に神様はどこまでも憐れみ深いのです。神様はこの後裁きの言葉を与えていきますが、同時に救いの道も与えてくださっています。15節にはイエス様の救いが暗示されていると言われます。そして先ほど言いました21節では、約束を破り恥を知ったこの男と女のために動物を犠牲にしてその皮で衣を作って神様が着せてくださった。幸いで満たされている喜びのエデンの園から裁きによって人は追い出されます。約束を破ったのですから当然のことです。しかしその時でさえ神様は人を皮の衣で覆い守りを与えてくださっている。 神様は完全の義の方です。約束を破った男と女をそのままにはできません。エデンの園から追い出さなければなりません。義の方ですから罪をそのままにはできません。しかし同時に愛の方なので、顔の衣という守りを与えてくださる、どこまでも憐れみ深い方なのです。まず御の言葉にします。神様とのたった一つの約束を破った、守れなかった人は必ず死ぬことになりました。私たちは生まれたならば必ずこの地上での死を迎えるということが決まっています。しかし実はそれだけではなく、この創世記の3章のその時から神様と向き合って交流できる神様との関係が壊れてしまったのです。罪の始め、人の最初の罪は結局神様との関係を壊したのだということを覚えておきたい。そして神様が私に語りかけてくださった言葉を聞いて従う、神様との約束を守るときに本当の善悪を知り、神様と交流ができる誠に生きる者としての幸いな日々を送ることができる、そのことを信じて歩みたいと思います。私たちには男と女がこのエデンの園を追い出されたときに神様が計画をしてくださって、そしてイエス様がそれを実行してくださった、イエス様による十字架の犠牲という罪の許しと、そこから来る永遠の命を受けて神様と共に生きる道が今与えられているのですから、この神様の愛のもとへ帰る、愛にできたいと、この礼拝からもう一度しっかりと歩みたいと思います。お祈りをさせていただきます。祈ります。憐れみ深い神様、あなたを褒めたたえます。私たちが住むこの社会は良いものと悪しきものが入り乱れています。私たちは自分でも気がつかないうちにそれらに翻弄され疲れ果ててしまいます。しかしそんな私をあなたは見つけ出してくださり、愛を注いでくださいました。あなたにはただ完全な義があり、完全な愛があり、あなたはそれゆえに聖なる方です。あなたこそが私の耐えるべきただ一人のお方、私の砦、酒どころです。私が誘惑に負けそうになるとき、この世の価値観に翻弄され惑わされそうになるそのときは、あなたが私を守ってください。聖霊様、私の内側に満ち満ちてくださり、私を強めてください。私たちは罪を共にすることなく、いつもあなたの前に心を注ぎ出して祈り、悔い改めを友として歩みます。弱く小さな私ですが、こうして一緒に礼拝を捧げる神の家族がいてくださることを心から感謝します。あなたが私たちを一人また一人と招いてくださり、こうして一つにしてくださったのでありがとうございます。あなたの愛に委ね、イエス様の愛の技に倣って生きる一週間をここから歩ませてください。感謝します。信じています。イエス様、あなたの愛と憐れみに感謝をしています。この一週間聖霊様の満たしに期待をします。この祈り、主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。